奏でる細胞。
奏でる細胞はサイエンスと音楽を愛する2人がアメリカ・インディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です。
この番組は地域医療に貢献し、皆様の一番近くにいるホームドクターを目指す畑中内科糖尿病クリニックのスポンサーでお送りいたします。
こんにちは、ゆりかです。
こんにちは、サイエンティフィックライフスタイルプロデューサーのタツです。
思い出しました、そうです、はい、タツさんは SLP なんですね。タツさん、今日は科学系ポッドキャストの日、テーマは変人ですけども、はい、SLP と名乗ってるあなたも十分な資格があるんではないでしょうか、はい、
そうなんですよ。今日もね、ポッドキャストの日なんですけど、ちょっとその前にゆりかさん、
はい、
ちょっと今頃のポッドキャストでね、僕は愛と掃除を掲げて生きていきますというお話をさせていただいたんですよ。
2022年の冬に一連のリフォームが成功し、うん、そして23年を迎えるにあたって、うん、愛と掃除っていうふうに決めたのよね。
そうです。それで、それはなぜかと言いますと、5年日記っていうのをスタートさせてですね、今年4年目なんですけど、去年は3年目だったんで、その過去の2年間見たら、1月にすごい目標を立て、もっとしっかりやらなければダメだみたいな目標を立ててまして。
やっぱ真面目なのね。
そう、1月のたびに自分に無知を入れてましてですね。うん、そして1月の大体末ぐらいに、まあ、大きく熱を出したり倒れたりして、で、2月にその遅れを取り戻そうとさらに必死になることによって、2月の末に寝込んでいました、ね。
それは何、勉強ってことか、科学者としてのお勉強頑張ろうってこと。
そうですね、研究プロダクティビティを高めるために、まあ夜も寝ずに頑張っていたみたいな感じでですね、何かがね、頭がね、そういう悪い回転の方に行ってたんですね。で、何を言いたいかと言いますと、1年かけてですね、それを反省して、目標をですね、2つにしたんですよ。自分の45年の人生の積もりに積もった心と頭と、そして家の大掃除をしたんですよ。
2023年に。
そうです、その結果、僕にとって人生で最も素晴らしい、最高の1年だったなって思えたんです。
本当？
はい。愛で生きる僕は1年生なんだなと、なんか人生をやり直してる気持ちで、この2024年は愛の2年生に進級させていただきました。
カルロス、ありがとう。
はい、なんかね、本当に自分は、こう、愛というものを、知らなかったというか、気づこうとしなかったし、なんか無視をしてたと思うんですね。
素晴らしいですよ。
ということで、今年も愛と掃除を中心に置きつつですね、前回話したような、睡眠を大事にしていきます。
掃除っていうのは私のアイディアだったからね。
うん、そうそう。
でも掃除をするとね、やっぱり自己愛が高まる。そして、自分の周りにあるものを、美しいものを置こうと思うわけ。
本当そう。このね、1週間で言うと僕が学んだのは、片付けというのは楽屋であって。
あら、まあそれは山下秀子先生と青木さやかさんの YouTube じゃないかしら、はい、私がお見せした。
例えば机の引き出しの中に次の出番を待った形で入れてあげる、
そうなの、本当に
そこに隠したものとしてそこにしまうのではなく、部屋の中をきれいにするために引き出しの中にしまい込むのではなく、
すべてが一軍、そして毎日が最高の日。
あれね、冷蔵庫でもそれをやってたのに感動したんです
よ。そう、
いや、そういうことでね。
そうよね。タツさん、時々、はい、洋服虐待罪で捕まるのよね。
そう、あれね、物に対する愛が足りなかったのは、自分の愛が足りなかったからなんですよ。
例えばね、ワイシャツとかを、こう、まあ、いくら洗ってあるとはいえ、こう、ハンガーにかけた時に、ちょっと、なんつうかな、こう、きちっとね、
いや、皆さん、しない。皆さん、こう聞いて、本当に、僕の中で初めてですよ。僕ね、捕まったんです。
逮捕されたんです。
ハンガーに、きちんとシワがつかない形でかけてあれば、洋服を大事にしてるということで大丈夫なんで捕まらないんですけど。
で、二十数年にわたって私もそれを許しておきたというか、
ハンガーに片方の肩はちゃんと入ってるけど、片方の肩はずれてるような形でうにゃってなってると、 その服をかけたのは誰ですかと、これは虐待ですよということで、逮捕されるのね。
とうとう逮捕に至ったんです。二十数年かけて、ずっと見てきたんですけども。
いや、あのね、何言ってんのって思ったのね、正直ね、最初は。
とうとう逮捕に至ったと、は
い。だけど心が整ってないと、ゆりかさんの言ってることの意味がわからないんですけど、よくよく考えてみると、やっぱり服っていうのがね、きちんと並んで入っているからこそ、自分に、全部自分に返ってくるんだよね。だから、ぐちゃぐちゃにしていた服な、ぐちゃぐちゃに並んでいた服、ぐちゃぐちゃになってた押し入れの中は、要は、それが自分への愛の形だったってことがわかりました。
ちょっと話それるけどさ、この間、スーツを買ったじゃない息子に。
はい。
ちゃんとしたデパートで買ったのよ、スーツをね。うんうん、あのスーツ、上着もズボンもネクタイもシャツも一つの袋にぶち込まれたよね。
え、どういう意味ですか？
アメリカあるあるじゃない？それって。スーツを、
あ、お店の店員さんが、ね。
そう、お店の店員さんが、こう、畳みもしない。
いやいや、うちの子がそんなことをしたのかって言おうと思ったけど。
ごめんなさい、ごめん、はいはい。そうじゃなくて、買って、あ、このスーツいいねって、体にぴったりだねって言って買って、レジに持ってって、そしてピッピッピッピッって、ほら、バーコード読み取って、プップップップッって言って、一つの袋に、むしゃくしゃ入れてったのよ。私ね、結構ショックだったな、あれ。
いや、自由な国ですね、やっぱりね。
うん、そう、そりゃそうよねって、一つの商品ね、いくらいくらっていう商品なんだから、なんだ。
まあ、店
員さんにキャベツと変わらないよね。
そう、店員さんにしてみれば、そうだから。
そう。
うん、こちらのね、そう。そうね。それを大事にするのは買った僕たちの役目だから、この国では。
そうだよね。
うん、そういうことだよね。
いいんです。
はい、ありがとうございます。ということで本題の方に行きたいと思います。ちょっと長くなってたけどね、うん。今回のテーマはですね、変人ということで、科学系ポッドキャストがですね、まあ、毎回20番組ぐらい話すんですけども、なんか変人ってね、言うと、ちょっと戸惑っちゃうんじゃないかなと思った、
う
ん。
そう、だって変人って言われたら、
嬉しい気もしない
し。しないかなと思ったの。
あんまりね。
うん、でも、凡人って言われるよりはいいのかなって思ったり、
はい。でも僕ね、ポッドキャストでは好きな人のことしか喋らないこと決めてるんで、僕は大好きな人のこと喋りたいんですよ、うん。で、それで言ったら、もう変人ってことは変わった人というよりも、僕は変える人と今回は読みます、僕は。
変人とか。あら、いいんじゃないそれ、
うんうん。で、何を変えるかというと、人生を変える人。または人々の暮らしを変える人。うん、考え方を変える人。
うん、
まあ、いわば、愛のある天才を、変人と呼ぼうと思って決めました。
うん、
で、まず一人目ですけども、
うん、
その前提で紹介させていく。いいですか？大丈夫？
うん。
まず、落合陽一さん。ご存知です。で、まず、
うん、
落合陽一さんのプロフィールを説明させていただきます。
お若い研究者ね。
はい。1987年生まれ。ウィキペディアに載ってることを言いますと、研究者、そしてメディアアーティスト。起業家、筑波大学図書館メディア系准教授、内閣府のムーンショットアンバサダー、
うん、
あとは万博の事業プロデューサーなど様々な活躍をされてますね。あとは現代の魔法使いという、
うん、
と呼ばれています。まあ、東大のね、博士課程を短期修了、つまり飛び級みたいな形で終わってるんですね。
うん、
でこれがその学府の中では初だったそうです。まあ、学府っていうのはこう学部みたいな、こう分かれてるやつのうちの、そこでは初だったそうですね。で、すごいなと僕が思ったのは、ワールドテクノロジーアワードっていうやつで、まあ中村修二先生とかが取られてるやつを、その中村修二さん以来日本人としては2人目受賞されてるんですけど、その時20代です、うん。
すごいね。
はい。で、落合陽一さん、こう、YouTube とかもされてて、いろんな人と対談してるんだけど、
うん、
その話してるやっぱり内容の切り口とかがすごい良くて、
うん。
で、染み出てる人柄みたいなのも俺すごい好きだなと思ったのね。
うん。
でも何が好きなんだろうってすごい考えた時に、多分枠にはまってないのよ。落合陽一さんを研究者って言ったら、まあ研究者なんだけど、
うん。
活動として、まあ起業をしてるから起業家なのよね。
うん。
で、メディアアーティストだからアーティストでもあるわけ。アートをすごい愛してるわけ。
うん。
で、3人の父親でもあるわけね。
うん。
そうすると、まあ枠にはまってない人なのよ、とにかく。
いろいろな分野に精通していると。で、分野の垣根がないってことね。
あ、すごいいいキーワード。本人言ってました。
うん。
壁が壁でなくなるように、人とテクノロジーを結びつける。っていうことをキーワードとして喋ってました。 はい、それで、この中の作品の中で、リ・デジタリゼーション・オブ・ウェイブスっていうのがあったんですよ。
うん。
これが、とにかく心に刺さりました。
うん、どういうことだろう？新しく？
再生させるというか、デジタル、うん、再デジタル化させた波ってことなんだけど、
うん、
波のアートなのね。実際見てみます？
あ、アートなの？それともその概念なの？
いや、アートでございます。
見たい。
この作品が僕はめちゃくちゃ刺さったね。
とさ、波を追いかけてる人だからね。
もう、これもうそのまま、僕が求めてたもの、僕が表現したいなと思ってたものを、落合さんすでに多分20代、20代だろうな、20代のうちに表現されてました。僕はその、細胞を見ながらいつも感じるのは、命っていうのは調和なのか、それともカオスなのかっていうことなのね。調和とカオスの間にあるのが命なんじゃないかなって。これは、福岡慎一さんの生物と無生物の間にを読んで、すごい衝撃を受けてから考えてることなんだけど、生物っていうのはやっぱり調和とこのカオスの中にいるんだけど、このアートね、落合陽一さんのアートを見ると、特にノイズ的な波があるのね。その綺麗な波だけを見せてるんじゃなくて、ノイズを美しく出してるのよ。ここが僕の心に来るわけ。命とか細胞の研究をしていて、命って何なんだろう、生物と無生物の間にもそうなんだけど、やっぱりリズムを刻んでるのが命だと僕は思ってて、
うん、
そのリズムの中で調和ね、メジャーの和音のようにカルロスが言ってくれたように、人の心をこうなんか嬉しい気持ち、ポジティブな気持ち、明るい気持ちにこう解放するような、聞いてて心地いいよ、教会音楽とかが使うようなコードの美しさ、調和っていうのも確かに生き方だと思うんだけど、どうやって細胞を見たってその中にノイズがあったり、
うん、
他の調和を乱すタイプの、細胞がいるんだけど、
うん、
その細胞のリズムもすごい大事な人間のリズムで、僕はこのノイズとかその不協和音に感じるようなところこそ愛すべきところだと思ってるね、
うんうん、
それを落合さんのこれ見てると、このノイズとかそのなんていうのかな、調和から外れていくようなものも愛してるなって感じるわけ。
あ、よく分かってきた。つながってきたよ。
落合陽一さんね、プロフェッショナルっていう番組に出たんですよ。仕事の流儀っていうところで。甘酸っぱい挫折をしない人。プロフェッショナルになるとは、ため息をつかない人。
うん。
プロフェッショナルとは、あと一歩だけ前に進もうとしない人。で、三つを言ったけど、ボツになっちゃったって書いてあったんですよ。
うん。
使われなかったなって。
うん
うん、で、これ、ちょっと、僕が笑ってしまった理由としては、
うん、
プロフェッショナルの主題歌って、菅鹿央さんが書いてるね、
うんうん。
で、その中に、世界中に溢れているため息と、君と僕との甘酸っぱい挫折に捧ぐ、あと一歩だけ前に進もうっていう歌詞が、メインの歌詞なんですよ。
あ、それで外したってこと、
はい、それさ、使われるわけないじゃん。
うん、
しかもそれをあえて言っちゃってるでしょ。
うん、
この辺が、その、
起点が効く。
面白いんだけど、
うん、
さ、番組側としてはさ、どんな思いでこの音楽作ってもらってるかっていうことを考えたらさ、それ使えるわけないじゃん。わかる？
うん。
ね、
うん、
だから、ノイズが好きなんだなってここで思ったっていう話。調和調和だけ考えたらさ、こんなこと言わないし、相手が求めてることだけ喋るし、そうじゃないんだよ。やっぱ自分の心にあるものを大事にしてる人だっていうことを言いたかった。
いいよね、こういう学者ね。なぜかって、やっぱり右向け右っていう世界じゃないっていうことに挑むのが学者でしょ？
そういうこと。
研究者でしょ？
そうそうそう。
私も端くれとしてさ、
はい、
それは心に思ってるものよ、
うん。
みんながいいっていうものにいいはずないだろうって、心底思ってるのよ、
うん。
学者たちっていうのは。
うん、
そこだよね。
ということで、まあ、ぜひ紹介したいなと思ったんです。すごいなと思って本当に、
うん、
うん。だから僕はでもね、このアートの特にノイズが美しく表現されてるなっていうのが、
うん、
まあ、人で言うとね、そのやっぱ中心的な人たちが世の中を動かしていくんじゃなくて、いろんな人たちがいていいし、その小さなノイズのようなものを 長板は取れてないものとしてこうなんか排除するんじゃなくて、そこにも光当てていこうと、そのノイズが美しかったりするじゃないか。
でもまさにタツさんの今やってる研究じゃない、ね、今やってる研究は、すごくそこに近づいてると思う。結構若い頃からずっと言ってたし、その話は、え、タツさんが何、
でもね、本当に勇気もらえるの、この発信に。僕はその、ちっちゃい時からっていうか、まあある程度物心ついた時から、あ、周りと違うなというか、自分の動きが違うなと思ってたんですよ。まあ僕はこの社会のノイズなのかなと思ってたんですけど、細胞の研究していくに従って、そういったノイズ的に動く細胞たちがいかに重要か、そのシグナルがいかに、その本当の意味での調和を保っているか、何か起きた時の時に、すごい大事な役割をしたり、そのノイズっていうのは単なる邪魔してる不必要なものじゃなくて、必要なノイズがあるってことで、美しいノイズがあるっていうのは細胞を教えてくれてたのとこう繋がったの。それが僕のような人をこう励ましてくれる、命の本質にそこがあるって思う。
なんかすごく想像がつくよ、落合さんといい、達さんといい、あの義務教育期間がいかに辛かったかってことがよくわかるよ。
でしょ。
いや、
だって俺オーストラリアで一応飛び級して上の学年入ってんのにさ、日本帰ってきたらオーストラリアのさやつ全部認められて下の学年戻っちゃうっていうさ。
あのさ、なんか私は詳しくは知らないけれども、チャット GPT を学校で使っていいか使って悪いかって、あの議論、あんな無駄な議論ないよねと思って。
どこで起きてん、日本で起きてんの。
なんか起きてたっていう話じゃない、今もうそういうこと言う人いないと思うけど、どんどん使えよ和コードよって思ってるよ私は。だって研究者普通に使ってるじゃん、もう予測するようなコンピューターソフトっていうことでしょ、
で
ねえ、何だって使えばいいじゃんと思いません？
いや、そうゆりかさんから言っていただけると。
私だってチャットと共に暮らしてるもん日々。
そうでしょ？
そうだよ。
もう今時自分でメール書いてるんですかって落合さんも聞いてた。
書かないよ。って言ったら失礼だからさ、あのさ、私はさ、はい書いてますってこと
に。それで相手は怒りませんかとかって聞かれてて。
怒ったら怒る方が。すごくそれ聞いてたけど、私もそれを納得、本当だよ。私はそういう人たちがほとんどだと思っているんだけど、やっぱり違う人たちもいるんだよね。
科学のないお弁当はただの危険な食べ物に戻っちゃうんで、ちょっと違う話に
し
てね。
それたくさんのあれでしょ。それ
たくさん名言、
たくさん名言ね、はい、私もそう思ってます。
いや、ありがとうございます。そういうことで、落合さんが僕はここで一回語りたかったなと。
よかったよかった。
思って、でこの特にね、アートに対して僕はすごい嬉しかったんですね、こういう方がいてくださるっていうのは素晴らしいなと思って。で、僕二人目でどうしても話したかったのが樋口さんです。樋口清則さんです。で、もう本当
に昔からお慕い申し上げてるね、樋口さん。
そう、ずっと好きなんだけど、その僕のね、人生にポッドキャストの形でポンと入ってきて、もともとね、アメリカの歴史のチャンネル、ヒストリーチャンネルっていうのを僕聞いてて、そしたらそれに引っかかって、多分古典ラジオが、スポティファイの中に、
ね、始まりはそうだったね、ヒストリーチャンネルだったね。
そう、出てきた時にもうすごい衝撃を受けた。
いや、私も大好きになったよその後。
3人のなんか作ってた、
ヤンヤンと深井さんと樋口さんで、樋口さんがいなかったらね
え、
ダメ、
まあ、そうそう、もちろん深井さんいなくてもできてないのよ。どう考えても
ダメだけど、ヤンヤンさんいなくてもダメだけど、樋口さんがいいよね。
そう、
代弁してくれるっていうの、止めてくれるっていうの、話を、そしてまとめてくれるっていうの
かな。いや、まずね、奇跡なのが、樋口さんってめちゃくちゃ、頭の回転が速くて、知識もいろいろ広いのに、なんかね、本を読むのが苦手らしいの。そうすると本を読んで入ってくる知識以外で、こう歴史を学ぶって難しいでしょ。
確かに、
だから歴史の知識が極度に、極端に欠けてた。
古典ラジオの最初の回は結構謙遜した始まりじゃない、樋口さんの。
そう、もう本当に歴史は知らないんですっていう ね。そこに歴史を喋りたい2人が、ヤンヤンさんと深井さんがいて、ってところからなんだけど、もう衝撃だったのよ。ポッドキャストって聞いてたんだよ、ずっと。英語でいろんなのを自分なりに、あ、好きだな、面白いなと思って聞いてたのに、破格の面白さっていうか、 同じ世代だったのもあって、あとなんかすごく懐かしかったんだよね。
日本語がね、まずは懐かしかったよね。
うん。あとは、あの3人の感じかな。あの、僕はやっぱ東北の方の地方で、バンド組んでたから。で、あの、深井さんもなんかギタリストっぽい感じでしょ？で、あの、
ギターいっぱいあったよ、YouTube の。
そうだね。
で、深井さん。収録が YouTube だった時
に。深井さんのあの、なんかバンドの話もめちゃくちゃ面白いんだけど、うん、でも、樋口さんがそれをね、こう、引っ張り出してる感じとかめちゃくちゃ面白かった。で、この人何なんだろうと思って、そしてポッドキャストにかける情熱とか、あとは、こう、なんか人生の、なんていうの、機微みたいなものをすぐ持ってくれる。
掴むよね。
そう、そう
ね。
それが、紐解いてみたら、その、青柳さんっていう、その、小学校からのずっとの同級生がいる番組とか、
好き好き、
あと、愛の楽曲工房とかを聞いて、うんうん、樋口清則さんの
弟とかね、
いろいろまとめてみると、ベースはミュージシャンだ。
なんかちょっとタツさんとさ、うん、似てるとこあるよね。その弟とか、うん、地元の友達とかと、うん、もう小中高そして今もねずっと
本当なら1学年下なんだけど小学校からの友達だからもう、
天才のヒロよ。
そうね、ヒロとずっと仲良くやってたっていうのもあるんだけど、うん、このね今ポッドキャストっていうのに目覚めて樋口さんがやってるこのポッドキャストっていうものにいろんな人が引っ張られて大勢の人が巻き込まれて、
うん、
ポッドキャストで何かできる、すごいことができるっていうのを体現した人なんですね。
うんうん、
で、そのやっぱり象徴的なのが、なんといっても古典ラジオで、
うん。
その古典ラジオから僕は出会えたから、そのこう、どんどんどんどんこう深掘りしていく中で、すごい好きになって、
うん。
で、樋口さんが言ってる言葉の中で僕が好きなのは、もう人類全員ポッドキャストしたらいいっていうやつなんだよ。
うんうんうんうん、
それだけ一人一人に価値があるってことを言ってるんですよ。でね、樋口塾に入って、うん、ポッドキャスターの皆さんがやってるのは、とにかく自分をさらけ出していこうと。なんか僕の求めてた、こう細胞たちが響き合う、こう研究の中で見てるシグナル同士が響き合って、さっきもノイズなのか調和なのかって話してたでしょ、
うんうん、
人間の生き方ってもともとノイズなのか調和なのかって、
うんうん。
ノイズも愛すべき人生なんだって、
うん。
言ってるみたいに聞こえたのよ、俺には。わかる。
わかるわかる。で、やっとつながったよ。落合さんと、達、うん、さんと、うん、樋口さんっていうものがつながった。
つながるでしょ、
うん、
樋口さんまとめるとね、樋口さんの、そのミュージシャン的なところ、そして芸人的なところ、そしてそれがポッドキャストの形で、こうつながってって、っていうところが出てるところとかも好きな
の。私が古典ラジオで好きなのは、うん一つの結論に持っていかないっていうところがすごく好きなのね、
うん、
で、それは樋口さんのこのポッドキャストの世界を広げていこうっていうものの考え方ともすごくつながってるなと思って、
うん、
学校で習ってきたこととかその日本の今の学校教育っていうのは、うん、答えを集約させていこうっていうところにつながっていくと思うの、
うん、
例えば日本史っていうのもこうすごく太古の日本から習っていくんだけど最後なんかそれ原爆落とされるまでのプロットをたどるような学習方法っていうの、
うん、
でそこでだから戦争ダメだよねっていう共通認識を作ろうっていうなんかそこに向かって、
うん、
なんか全日本国民が動いてるような感じがするのよ一つの
このものの考えに押し込められてる感じね
で日本から離れて随分経つから、うん、日本のメディアからも随分離れてしまったんだけれども、うんそれも日本のメディアっていうのも日本人ならこう思うよねっていうその一点に集約させようと向かってるような感じがするのね、
うん、
で私はそれがとても苦手に感じるし、
うん、
特にアメリカに来たらばそういう日本で見てきたものとか私が違和感感じてきたものが、
うん、
いかに違和感だったかってことがわかるのよ、
うん、
でやっぱりで古典ラジオを見て、
うん、
ものすごく励まされたというか、
うん、
そうだよねっていう答えを一つに向かわしちゃいけないよね例えば子供の時に読んだ伝記、
うん、
伝記の人物が古典ラジオで取り上げられて、うん、いろいろな人生のいろんな方向からその人をこう理解しようとしていくわけさ
そうね、
その時に子供が読むような伝記って一点集約させないと一冊に終わらないから、
うん
英雄伝説なのよで最後言いたいことはあなた方もそのようになりなさいっていう話になって
そうね それで傷ついてる人が多いのかもしれない。なんか知らないうちに。その考え方に押し込まれた。だってそ
うなんない
と
ダメな人みたいになっちゃうんだもん。あの電気、全部そうじゃない？野口英世、キュリー夫人、うん、ヘレン・ケラー。
なんか、かまぼこに押し付けられてさ、はい、一人人間できましたみたいに作られてるよね。
そう、あとは、毎回、毎年毎年、ノーベル賞が発表されるときも、ノーベル賞の人たちの、偉人列伝、変人列伝みたいなのが、うん、全部のメディアが同じ情報を何度も何度も繰り返すじゃない。あれ、私、アメリカで見たことないよ。
だそれは、やっぱアメリカに来ると、もっと多様に受け止めていいと。
うん、
そんな結論までは、レール敷かれてないってことだよね。
うん、そうそうそうそう。結論までレール敷かれてない。
日本だと敷かれてしまってるってことでしょ。そこに乗れって呼ばれてるように感じるんだよね。
本当よ。
情報の出され方、うちらの受け止め方、授業の受け方、うん、そこから自分の人生の選び方まで、
うん、
なんかふんわりと肩にはめられていくような。
あれだよね。
ゆうかさんでも感じたの、そんなこと。日本にいて。
いや、私なんかさ、感じるところの騒ぎじゃないよね。熱出す騒ぎよ。
熱ってどういうことよ。
知恵熱っていうか、熱出すよね、うん、もうそういうの。
ああ、なんか私
を。よく学校休んでたんです。そう。
はめるなーって感じだったの。
いやいや、とんでもなくよく学校休んだよ。
そうなの？
実のこと言うとね。
ほんと？
ここだけの話よ。
いや、俺もだけどさ。
中学の時にちょっと折り合いがついたっていうのかな。うん、あ、はいはいってこういう風にしときゃいいのねっていうのを、中学、高校で、うん、まあ高校なんかね、勉強が大変になっちゃうから、そんなこと言ってられないけど、うん、小学校の国語の教科書とかの道徳の教科書とかも、うん、ほんとごちそうさまですって感じなのよ。
なるほどね。嫌だったんだ。
それ今も、ほぼ変わらぬ形であるのよ。
理科の教科書とか見てよくなってると思ったけど、そうなのね。
理科はね、相当変わった、うん。国語は変わってないね。
あ、そんな感じね。やっぱアメリカのリベラルアーツでこう、教えてる立場からすると、学生たちのなんか自由さみたいなの、やっぱこっちの方が大きいって感じるってこと？
いや、それは感じるようで、あとはやっぱり、型にはめるってことは、絶対にできないよね。うん、
そうか。そうだよね。だから古典ラジオが響くとか、それか、うん。俺もそうかもしれない。なんか。
う
ん、
いや、今ね、アメリカがいい、うん、日本が悪いっていう議論してるんだけど。
そうじゃ
な
くて、うん。だからこそ見えちゃう、その、古典ラジオがね、俺ね、あの番組がこんなに日本の中心に、なんていうのかな、受け入れられてるっていうことに対して、なんかすごい、こう16年離れてる日本の今の日本のなんかいい動きみたいなものが見れたと思ったの。
いや、すごく嬉しかった。ものすごく感動したよ、初めて聞いた
時。わかるでしょ。
すごく覚えてるよ。ダスさんが私と私の友達に、うん、まずヘレン・ケラーを聞けとで、
うん、
ね、そこから始まって、
うん、あ、そう、僕が古典ラジオに
完全に一緒にやってる人と、ね、
完全に心動かされて掴まれて僕が周りの人たちに古典ラジオの、まずヘレン・ケラーからみんな聞いてって言って、奥様方の集まりとかにも入ってって、古典ラジオ聞いたことありますか？ちょっと一度聞いてみてくださいみたいなね。僕も知ってたんですけど、子供の時とかに読んだやつと全然今の時代違うんですよ。あれだよね。
私たちほらアメリカにいるからさ、日本が離れてるから、うん、ヤンヤンさんとか深井さんとかさ、なんかまるで友達のようにさ、思って、ね。
言っちゃうけどね。だから他の人たちとの距離感が遠い分さ、なんか、ポッドキャストの人はより近くに感じちゃうからね。近く
感じちゃってね。
でもその時のさ、サリバン先生の知識って、俺ね、古典ラジオで聞く前に、なんか知ってたのよ、こっちの。サリバン先生の手記とか、観光名所の情報とかで知ってて、うん、あ、サリバン先生ってこんな人だったんだって言って、ヘレン・ケラーの後のこととかもね、ちょっと知ってて、すごい興味持ってたところに、さらに深い知識で来たからさ、
うんうんうん、
この人たち面白いなと思って、
うんうん、
あ、なかなか知識があるのを面白おかしく喋れる才能もすごいなっていう、
うん
う
ん、
こう知識の深さだけじゃなくて、それをみんなに伝えれる能力、両方が飛び込んできた、
うんうんうん、
あ、この人たちすごいと思って、だからみんなに勧めてたよね。
うん、
で、そしたら古典ラジオの他のファンの人にあんまり進めすぎて奥さんと仲悪くなった人いますから気をつけてねって言われて、だからゆりかさんに俺別にそんなに進めないようにしてたじゃん。で、気がついたらすごい聞いててさ、
聞いてる聞いてる、
で、なんか愛の楽曲公募まで聞いててさ、うん、おゆりかさん聞き始めたとかってちょっと思った時もあったんだけど、うん、
ポッドキャストって言葉知ったのもそっから始まったから。
あ、そうか、
知らなかったからさ。
それでいきなり俺ポッドキャスト始めたからびっくりした、う
ん。タスさんがそのヒストリーチャンネル聞き出して、うん、アメリカの歴史について詳しくなってきて、
うん、
あ、ようやくこの人歴史を勉強しようと思い出したんだってちょっと私はびっくりしたのよ。
はい、はい、
で、私はほら歴史は好きな方だからさ、
うん、
で、この人勉強し始めたんだなって思って、
うん、
どっからそのネタを持ってきてんのかなって謎だったんだけど、うん、だいたい車から降りた時にそういう話し始めるから、
うん、
車の中で仕込んでんだなっていうのは思ってたの。
うん、
どうやらそれがポッドキャストだってことが分かって
聞いてたね、
う
ん、で実験中とかにも聞いてたんだけどね。
あ、そっか、そうやって聞いてたのね。
ながら聞き、実験しながら聞きみたいな。
いいよね。
そうそうそう、そのアメリカ人の学生さんたちとかがさ、そうやってさポッドキャストを聞きながら実験してんだよ、
うん、
だから何聞いてんのって聞いてから、そうヒストリーチャンネルとかこれ面白いから聞いてみって言われて聞き始めた。
あ、いいね。
元はね。ということで、まあ今回ね、変人というタイトルでしたけど、僕としてはその世の中を変える人という意味で愛すべき天才ね、あの落合陽一さんと樋口清則さんの2人を紹介させていただきました。どうでしたか、ゆうかさん。
そのでもちょっともう一回考えなきゃいけないのは、その愛っていうのが一体何を指すのかっていうのは私ちょっとまだね、うん、見えてないのね。そこはもうちょっと一つの大きな言葉過ぎて、
うん、
それぞれの人の定義がちょっと見えにくいかな、
うん、
例えば落合陽一さんの愛って言ったところでちょっとわからないな
私は。あ、まあね、まあね、うん、伝わんないかもしれないけど、僕はあの
辰さんの愛ですらよくわからないもん私何に向かったものなのかっていうのがはっきり習ってきたこともないから、
うん、
やっぱりすごくわかりにくいものだったんじゃないかなと思うので、
うん、
だから今、うん、愛というものについて考えるってことの2年生だって言ったのは実は本当のことで、うん、
全部本当で言ってるんですけどどういう意味、どういう意味、嘘で言ってるように感じるの。
いや、私とはちょっと違う構築の仕方をしてるなと思ったの、
うん、
その愛情だったり愛だったりっていうことに関して、
はい、
タツさんが、
はい、
同じようなものを見てきたように思うけれども、
うん、
こう組み立ててたもの、組み立ててたものっていうものは違うなって今すごく思った。私これ愛情深い人じゃない、
うん、
で、そういうなんか、うん、形だったりだとか、うん、この出し方だとか、この受け止め方っていうのに関しては、
うん、
こういろんな個人差があるんだなっていうふうに思った。これ使わなくてもいいんだけども、だから、この自分を知るっていうことの、一歩っていうのがこの愛という言葉をどう定義するかっていうことにつながっていくんだなと思って、それはその人の在り方って大事だなと思って、
うん、
で私は特にアメリカに来てキリスト教精神っていうものを持つ人たちに囲まれてね、
うん、
それをもう一度考え直す機会を持ったわけ、
うん、
日本にいたらばもしかしたらば見逃してきてしまったようなことだったかもしれないことを、
うん、
この30過ぎたぐらいから、
うん、
見ることができて本当に良かったなって今思ってるのね。返す返すも。
なるほど。なんかごめん、あのね、うん、そのアメリカで見てきたことから愛を定義しようとしてるっていうのも一つあるんだけど、
うん、
でも結構心の奥底であるのはやっぱり細胞を見てきて、この実は1年2年の間で大きい愛に変化しなきゃいけなかった理由が、病気のメカニズムの中に女性ホルモンの大きさをすごい感じたわけで、その女性ホルモンがじゃあ調和をさせてるかっていうと、調和なのかカオスなのかよくわからないところをに女性ホルモンの関わりがあって、あればいいっていうわけでもないし、そのシグナルを高めていく、だからもともと細胞が波打ってるようなところに、その女性ホルモンであったり環境ホルモンであったり自分たちの普通のインスリンとかの血糖調節のようなホルモンたちがさまざまなリズムをこう絡んでるところで調和を取ったりカオスになったりっていうところを見たときに、なんか人の生き方って決まったようにね、 一つのリズムに合わせて足並み揃えて行進するみたいな生き方っていうのがなんか人間っぽいっていう変な硬いイメージがあったりしたんだけど、そういうのじゃやっぱないよねっていうふうに思うわけよ、
うん、
で自然っていうのはすごいカオスで、なんか人が作ったものっていうのは調和でっていうようななんかぐちゃぐちゃしたものがあったんだけど、細胞の世界を見ると結構綺麗に調和とカオスの中にバランスが取られて綺麗に生きてるっていうのが見えて、
うんうんうん、
調和も美しいしカオスも美しいのよ、
うんうんうん、分かった、
分かる、
う
ん、なんかだから今回で紹介した人2人で言うと、陽一さんは落合さんはそれをそのアートの世界、光の波の世界でこうカオスも美しいし調和も美しくて、それが命のような風に見えたわけ俺は、
うん、
で、樋口さんはこの声の中でね、ボイスの世界の中で調和もみんなでこう強調するのも嬉しい、楽しいけど、こうそれぞれがカオスになっていくのもそれはそれで面白いよって言ってて、
うん、
どっちにもそのなんかね、どっちもこう美しくしてるっていうか受け入れてる、こう度量を感じたっていうのが、
うん、
分かる？
分かったよ。
そのメッセージが僕は今の僕にすごく響いたっていう話で、
あ、いいと思う。
それがなんか全体のこういう人は普通だよね、こういう人は普通じゃないよねとかじゃなくて、全部が入ってだよ、さまざまな人たちが全部が入った世界が、それがいいんだよって言ってるように感じる。だから今受け入れる全ての人たちをこう優しく受け止める世界観を二人とも持ってるって言ったら、これが一つの愛であり、
あ、やっと分かった。
生命現象の、うん、この細胞の現象、いろんなものがこう起きてるものの中で、
うん、
こういいものは取って悪いものは捨てるみたいな、なんか古い医学の考え方あるけど、そうじゃなくて全体をやっぱり関係性でやるから、一つのものを外したらさ、そこが欠けた時に周りが全部いろんな動きをするわけ、
うんうん、
だから全体をちゃんと見ていこう。分かる？調和取れてるところとカオスのところの調和だけのさ、うん、リズムでさ、なんとかの法則とか作ってきたりしてたんだよ、
うんうん、
だけどこのカオス側の方って法則をさ作ろうとすると作れないのよ、カオスだから、
うんうんうん、
だけどこのカオスが絶妙にバランス取ってんの、
うんうんうん、
だから全体をこう見ていこうっていうさ、科学の方向もそうなってきてるし、人類のその多様性を受け入れるっていうのもそういう風になってきてるわけ、
うんうん、
その感覚がなんか僕は好きだな。この二人は、その、これからの時代の動きをちゃんと、先取りしてる素晴らしい人たちだなって思って、そこに、なんか努力とかでやってんじゃなくて、そのなんか感覚とか、その、人への愛情とかで生んでる世界を感じたから、僕は好きだよって言いたかった。
ああ、よくわかりました。
奏でる細胞。
はい、ということでたくさん話しましたけどもね、すごいいい話ができました。で、最後まとめると、結局ね、まあ、僕が一番変人だということなんですけども、
そうね、
そうね、で2人の紹介したうち落合さんはですね、
っていうかね、
うん、
みんな変人なのよ。
みんなそうだよね。
そう、一、うん、人の変人取り上げて変だ変だなんて、そんなさ、おこがましいよね。
そうそう、
みんな変なとこあって面白いのよ。
だから、まあ、変とか、まあ、愛とかは、
うん、
今回のテーマではなくて、
うん、
一つのエッセンスで、
うん、
中心としては、まあ、真面目に話したものとしては、
うん、
二人の素晴らしい方がいるというお話です。
うんうんうんうん、
で、アインシュタインの言葉を借りますと、天才というのは 1% の才能と 99% の努力っていう話があるでしょ、
うん、
でも努力のもう時代じゃないじゃん。努力で世界を変えられないっていうことはもう第二次世界大戦で日本が証明しました、
うん、
どんなに努力してどんなに根性を出してやったところで、うんうん、そういうところの勝負で勝つ時代じゃないって。
いや、それ本当よ、うん、いじめを撲滅しようとか、
うん、
ね、そういうのだって構造的な問題なんだから、うん、努力目標じゃないのよ。
だから頑張んなくていいところでさ、頑張ってさ、疲弊してさ、
う
ん、ダメになってるところあるじゃん、うん、だから僕はこの二人を違うエッセンスとしてちょっと分解してみたんですけど、
うん、
ちょっと判定してみてくださいね。
はい。
落合さんは 1% の才能と 99% のセンスです。
アーティストだからね。
センスの塊だった、
うん、
ね。もう言葉、アート、こういうのを生み出す天才でした。
う
で、あんまりね、努力っていうか、やっぱ努力じゃないと思う、彼の場合。もうセンスでやってると思う。
うん、
で、人類のなんか生き方を変えていく人だなとも思ったし、
うん、
彼のその表現を、やっぱ研究者論文っていう形にした時に影響を与えれる人類の数と、アートにした時に受け取り手の数、
うん、
多分3桁ぐらい違うと思うね。
アートの方が多いってことでしょ？
そう。だから落合さんの影響力っていうのは、多くの人たちにこう、与えていくから、より多くの人たちを変えていく人だなと思ったっていうことです。
うんうん、
で、それに対して樋口さんですね。
うん、
樋口さんは 1% の才能と 99% 僕は愛だと思うんですけど、愛をさらに分割していくと、うん、こう、コミカルなところ、
うん、
あと面白さを楽しむところ、うん、そして様々な人々を、こう、なんていうか、樋口さんの周りにいる人たちが、なんか面白い人たちに囲まれてる人なんだ
よ。そうね、
そう。だから、樋口さん自体が変人というよりも、変人を好きな人だなと思ったんですよ。
あ、面白い。うん。
わかる？変人も最高だよと言ってくれる人が、樋口さん。で、実際に。
で、引き出してくださるのよね、樋口さんがね。
実際に、僕、樋口さんに救われてる人って、世の中にすごい多いなと思う。
うん。
なんか、宗教だなって思うぐらい樋口さんのこと好きな人結構いるし。
樋口塾のメンバーとかやっぱりそんな感じ？
そうだね。そうそう、
うん。
あとは古典ラジオのすごい熱狂的なファンの人たちの中にも、そういう樋口さんとか古典ラジオが作ってる世界観に救われてる人がたくさんいて。
うん。っていうか、インディアナに住んでると日本人の数がやっぱり相対的に圧倒的に少ないから、うん、古典ラジオのメンバーと樋口さんと私たちって、ね、少ない日本人が、うん、ものすごく近い感じでいるんだよね。
やっぱり近く感じ
る、うん。昨日の樋口さんの話聞いたとか言って、樋口さんつい隣に住んでるようなものの言い方をしてるのよね。
うん、あ、そうそう、うん。
とても近く感じてて。だから
リスナーの人たちも、古典リスナーの人たちも、俺の樋口とか、俺の、深井さんって思ってる人は多い。
すごい才能ね。
ね。で、うん、僕が言いたかったのは、その落合さんと樋口さんを同じくくりに入れたいわけじゃなくて、
うん。
それぞれ型破りなわけ、
うんうん、
落合さんは落合さんで、
うん、
唯一無二の研究者って枠にもはまらないし、
うん、
起業家っていうのも枠にはまらないし、
うん、
アーティストっていう枠にもはまらない、
うんうん、
いわば落合の、うん、落合さんのわけ、
うんうん、
樋口さんも日本一のポッドキャスターだけど、
うん、
日本一のポッドキャスターだけではくくれないし、
うん、
芸人にもくくれないし、
うん、
アーティストにもくくれないから、やっぱ型破りな樋口さんはやっぱ樋口さんなわけ。
ちょっと思ったんだけどさ、こういう方ってさ、うん、日本人特有の名刺交換ってするじゃない？私、はい、本当恥ずかしいことながら未だにできないんだけど、はい、まあ、何者でもないからできないっていうのが一番だけど、はい、日本の方に入りたくないから、はい、ああいう場が来ると、はい、ちょっとトイレに行ったりするんだ。
いや、だからゆりかさんはやっぱり、ゆりかなんじゃない？やっぱもう、うん。
そう、だから、うん、なんかさ、でもこういう方って名刺交換とかするのかしら？絶対しないよね。
日本一のポッドキャスターですって笑いながら言うのが今の名刺みたいなもんだよ。
私が？うん？あ、樋口さんでしょ？
樋口さんはね。
あ、そっか、
うん。笑いながら言ってるから、もうなんか、自他ともに認める日本一のポッドキャスターっていうネタになってきたから。
ネタじゃないよ、本当だよ、私にとっては。
いや、本当なんだけど、うん、それをこう笑いながら言えるってところがいいじゃん。
じゃあ私は、まあ、笑いながら聞けばいいわけ、それを。
そうそうそう。で、僕がこの二人にもし共通点があるんだとしたら、
うん、
僕が感じた共通点は、
うん、
ずっと思ってたのね、二重螺旋、DNA の二重螺旋が美しいのって、うん、なんで人間っていうのの根源がああいう形をしてんのかなと思ってた、ね、こう、ちょっとねじれてるでしょ？わかる？
うん。
なんか、二重螺旋のねじれ。
ちょっとそころじゃないじゃん。ねじれてるじゃん。何？
そう、う
ん。
そのねじれが、
うん、
表に出てるなと思った、この二人。わかるかな？
ちょっと難しいんだけど、うん、いろいろとね、いろいろな角度から見ることができるってことね。
あ、ちょっとね、難しい。この表現はうまく伝えれるかわかんないけど、1% の才能と 99% のセンスと言ったとしたら、うん、この 1% の才能とセンスが、二重螺旋のようにねじれてるのが
絡み合ってる。
そう、
うん。
そういう感じの形成をされてるなと思って。
うん、
で、人間っていうのはこのねじれてることに対して、
うん、
こう、ねじれるなみたいな 僕らは教育を受けてきたかもしれないけど、
うん、
ねじれだって美しいんだよっていうか。
そうね、う
ん、だって DNA からねじれてんだから、うん、人間がねじれてて何がいけないのって話。生物全部ねじれてたみたいな。
ほんとほんと。
だから
初子貫徹って言葉が良くないわよね。
ねじれてるならねじれてるなりに、それをもう自分だと思って誇りを持って進んでいってもいいよというようなメッセージを僕は感じました。
あ、いいよね、いいね、うん、
はい、ということで今回の会話、僕はなんかすごい深いとこまで話せてとっても良かったので、うん、僕人生の中で何回か繰り返して聞いていく回だなと思いました。もうものすごくお話できて、うん、ゆいかさん良かったです。深いとこまで行けました。ゆいかさんの話がね、深かった。
私、うん、何か言ったっけか。
やっぱ話した。本当にもう覚えてないでしょ。
うん、覚えてないよ。
俺も全エネルギー使ったからさ、
うん、
だからちょっと今回次回予告もちょっとするエネルギー残ってないのでこのまま終わりにしますが、
うん、
最後まで聞いてくださった皆さんに感謝して終わりにしたいと思います、
うん、
最後まで聞いていただいてありがとうございました。お相手は科学教室の先生タツと
ゆりかでした。
ありがとうございました。バイバイ。バイバイク。